迫真の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。今回のテーマは人形町で5月人形供養をしてもらった。私は愛知県の中でも田舎育ちなんですね。で、男の兄弟もいなかったからご縁がないままだったんですけど、小さい頃から子供の日が近づくと男の子のいるお宅ではね、立派な鯉のぼり3匹だったり5匹だったり、大きさも多少違いはあれどね、カラフルな鯉たちがあちらこちらでね、こう庭に建てられて優雅に泳いでいたんですね。そんな光景が今でも蘇ります。家の中に入れば立派な五月人形、これね、自分が大人になって知りますけど、どちらもピンキリとはいえ相当なお値段をかけてね、子供の成長を願っていたわけです。我が家にも今中学生と小学生の男児2人がいるんですけど、鯉のぼりはさすがに都会ではあんまり現実的ではないにせよ、五月人形はどうしようかという話にね、二人がまだちっちゃい時に当然のようにそういう話になったわけですね。で、私の実家の母はね、デパートに一緒に行った時にずらっと並んだ五月人形を見て、あんなのを買おうか、こんなのはどうかなんて言ってたんですね。けど田舎と違って狭いマンションにしかね、もう住む予定もなかったし、いや、いらないよっていうことでね、結局我が家は母には可愛らしいね、季節の置物的なね、ちっちゃい五月人形を、ありがたくね買ってもらって、で、あとは夫の実家にあった夫が小さい頃に飾っていたものを譲ってもらうことにしたんですね。これがね、本物の武士の亡霊みたいで恐ろしくて、結局飾らなくなった。かなり立派な五月人形で、メインは鎧兜、武士みたいなやつでして、で、大きさもね、本当に小さめの武士が座ってるくらいの大きさで、周りにね、屏風とか確か提灯的なのとか、飾りがもろもろいろいろついてたんですよ。そんなご大層にしなくていいっていうことでね、メインの鎧兜、足のね防具みたいなのもついてましたね。その鎧兜だけいただいてきたんですね。やっぱり当時は子供に日本の文化を感じさせてあげたいっていう、そういうのもあったし、だからね、五月人形を飾るのと同時に、ちっちゃいね、本当にちゃっちいのではあるんだけど、家の中に置ける鯉のぼりも置いたりしてね、最初の2年ぐらいは頑張っていたんですよ。これね、ただ鎧兜を飾るだけとは言っても、まあまあ場所も取るしね、存在感を発揮してたんですね。けど子供たちは一切見向きもしない。もうそれどころか、なんか怖いっていうことを言うんですね。で、そうして考えたら、確かに人がそこに座っているようにも見えるなぁなんてね、私も思うようになったんですね。で、ある日の夜中、トイレに起きてね、廊下の電気は自動でつくようになってて、で、なんか私用事があってね、水飲むとかかな、起きてきてリビングのドアを開けたら、廊下の薄明かりに照らされた鎧兜がうっすら浮かび上がって、ヒッってなったんですね。で、もうその翌年からはね、もう母にもらった可愛い五月人形の置物以外はもう飾らなくなって、鎧兜の五月人形はね、もう我が家の開かずの間みたいなとこにしまい込んでありました。まあでもね、都内の生活においてね、開かずの間といえどもスペースが惜しいんですね。もうね、2回か3回かね、このでかい箱なんだっけと思って開けたら、五月人形かっていうのがあった段階で、 処分させていただいてもいいでしょうかっていうふうになりました。かといってさすがにゴミっていうのはねちょっと信心深いわけではない私もさすがにできないなと思いまして、そこでたどり着いたのが人形町で人形供養だったわけですね。東京都中央区人形町、これ人形町というと人形焼きっていうイメージが強かったんですけど、中央区のねホームページによりますと、ここはもともと江戸時代に人形師、人形を作る職人さんが多く住んでて、人形を売る店が並んでたそうなんですね。で、俗称で人形町と呼ばれていたのが正式町名になった、まあ、そういう経緯らしいんですね。人形操り芝居とか人形浄瑠璃の小屋が多くあったみたいですね。で、我が家はそんな人形町の中でも人形供養で調べてすぐに引き取ってくれるお寺を発見したんですね。それが大観音寺、大きい観音寺と書く大観音寺だったんです。で、人形町にはね11月に人形市っていうのがあって、人形のお店が並んだりとか人形にまつわるイベントがあってね賑わうそうでして、この時にもごまを炊いて人形供養してくれるそうなんですね。でもこのこちらのお寺では普段から受け入れてくださるんですよ。しかもねお値段も、私こういうのって何万円とかかかるのかしらなんてね調べる前は戦々恐々だったんですけど、確か2,000円、正確にはねちょっとお寺に問い合わせていただきたいんですけど、え、そんな感じなのねと思った記憶があります。で、こちらのお寺ね、通りに面したところには灯籠と階段があるだけなんですよ。で、この階段を上ると神社がある。だから通り過ぎないようにご注意くださいね。で、こちらのご本尊、なんとね高さが 1.7メートル、幅約54センチっていう大きな鉄製の仏塔、まあ、仏様の頭があるっていうことなんですね。で、今回改めて調べていたらね、東日本大震災の後に他の仏具なんかは動いてないのに、この重い仏塔だけ真正面を向いてたのか、約25度右の方に向きを変えてたっていうね不思議な話があって、それからご住職がね東日本大震災の起こった11日を東北を思う日として開帳日に加えるっていう、まあ、そういうね記事もありました。それとね、このお寺実はねランナーの間でも話題なんだそうですよ。俊足の神伊達天が祀られているそうで、東京マラソンの時に必勝祈願に訪れる方もいるっていうことでした。この人形町日本橋、この辺りね歩いてるとね次々に美味しそうなお店だったりおしゃれな雑貨屋さんだったりね、もうすき焼きの人形町今半だったり、親子丼が有名な玉ひでといったね、そういう老舗のお店も多くて、本当に活気があって歴史も感じられて、何度行っても楽しい地区ですね。この大観音寺はね人形町通りに面してて、そのまま進むとね出産の時に私お世話になった水天宮もあるんですね。もう結構私もねすでに思い出の思い入れのある地です。というわけで人形町の大観音寺で五月人形を供養していただいたお話をさせていただきました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。白真の井戸端番組職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをしていただけると励みになります。ぜひ他のエピソードも聞いていただけたら嬉しいです。それではまた